28章です。毎回確認ですけど、この教会では創世記から黙示録だまで創世記から黙示録までをコツコツコツコツやろうとしています。ちょっと後ろでいろいろとかありますので、これを聞く人はわけわかんないと思いますけど、しばしお待ちください。大丈夫ですか？はい、はい、何を、そう、創世記から黙示録まで、学ぶことにして、4月の第1日曜日から創世記の一章を始めました。でコツコツコツコツ一章一章、中には時にはその一章を2週に分けて学んだこともあります。そうやって詩編も同じように一編から読み始めました。だから30編読んだってことは今回が30回目の日曜日ということになります。で創世記はそれに少し遅れを取ってるんですね。別に遅れてるわけじゃないですけど、今日はその28章です。アブラハムの息子、その約束の息子イサクで、イサクがリベカと結婚しました。でリベカは不倫の女だったんですけども、でもイサクが祈って、それも20年かかりました。子供が生まれるまで20年間祈り続けたんですね。そしたら神はそのリベカの胎を開いてくださって子供を与えました。それが双子でした。エソーとヤコブです。お兄さんがエソーで弟がヤコブです。神はもう最初からそのこのアブラハム、イサクとその約束されたというかに受け継がれてきた神の祝福、その約束をヤコブに渡そうというふうに決めてはおられました。でも実際にどういうことが起こったかというと、まずはそのエソーがお腹空かせて帰ってきます、家に。そしたらヤコブさんがおいしい料理を作ってるわけです。いい匂いのする。でそれをエソーはその一杯の食事を、そのスープが飲みたいがために自分の長子の権利を軽蔑してたと書いてありますから、蔑んでたんですよ。別にそんなこんなもんどうでもいいって。彼は物質主義者なんですよ。祝福とかなんかよくわかんない目に見えないようなものはいらないんですよ、彼の中では。ただ目の前にある食事、今腹減ってる、だからそれを満たす、欲しい、以上なんですよ。そうやって彼はまず自分のその失敗によって自分の長子の権利っていうのを失いました。で今度はこれは悪かったんですけど、リベカもヤコブも、神がもうヤコブを祝福するって決めておられるんだから、リベカはそれはもうヤコブが生まれる前から知ってたわけなので、神に任せればよかったんですよ、その方法は。確かにヤコブ、お父さんのイサクはその祝福の祈りをお兄さんのエソーにしようとしてましたよ。でそれをそのリベカさんはいろいろと考えて策略を張り巡らして、でそれでその何とかしてこのヤコブに祝福を生かせるようにっていうふうに考えたんですよね。それがお父さんのイサクを騙し、そしてお兄さんのエソーからこの祝福を奪うっていう、ヤコブがお兄さんのエソーになり代わってお父さんが盲目なのことをいいことに逆手に取って、それで神を助けたみたいな感じになったんですよ、彼の中で、彼女たちの中では。そんなことありえないですよ。でしたね。でそうするとお兄さんのエソーは怒るんですよ。それは当然ですけど、自分が騙されたんですから。でその祝福を受けられないということが分かったんですよ。彼は前のその34節でこう書いてあります。エソーは父の言葉を聞くと、父の言葉っていうのは弟のヤコブに全部祝福をあげてしまったって、だからあなたには何も残ってないよって。で34節、エソーは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父にこう言った、私をお父さん、私も祝福してください。でそうやって泣いたのは 悔い改めのなその涙じゃなかったですね。悔い改めて叫んだわけじゃないんですよ。悔い改めて自分がその長子の権利をないその軽蔑してて、そのあまりにも自分がバカでしたって、自分が愚かでしたっていうことを悔いて悩んだ、その泣いたんじゃないんですよ。欲しかったその祝福、欲しかったものっていうのを受けることができないから泣いちゃったんですよ、彼は。悔い改めるときも泣きますけど、欲しいものが手に入らない悔しいっていう泣きもあるんですよ。だからこれは悔い改めて泣いてるんじゃないんですよ。悔い改めて泣いてたら神は何らかの違う方法でエソンを祝福したはずですよ。詩編の51編読みましたね。17節でしたっけ。神はその悔いた心を蔑まれないって、砕かれた心を喜ぶんだって、蔑まれないんだって。ダビデにしてもパウロにしても失敗しましたよ。ペテロもイエス・キリストを3回知らないって言って呪って否定しましたよ。ダビデはその他の人の妻を取って自分の妻としてその夫を殺しましたよ。パウロはクリスチャンたちを迫害して牢に入れて引っ張ってって、で死刑に定めることを、それを同意しましたよ。今日のデボーションの箇所にも書いてありますけど、ぜひ後で読んでみてください。でも神は許したんですよ。その悔いた心、自分が間違ってた、ごめんなさいっていう、それを神の前に持ってったら許してくださるんですよ。エソもそうすればよかったのにっていう話です。前回の復習終わりです。じゃあ28章に行きましょう。イサクは一節、ヤコブを呼び寄せて、あ、ごめんなさい、もうちょっと説明しないといけないですね。お兄さんがヤコブ、弟であるヤコブにその自分の祝福を奪い取られたっていうのが分かって、この殺そうと思ったんですよ。この野郎って、殺したいって。それなのでヤコブを助ける上でもリベカがそのこの土地の女性と結婚すると大変なことになるので、このお兄さんはそのヘテ人の娘たちと結婚して、お父さんお母さんイサクと、リベカの悩みの種になったって書いてあるので、それは26章の後半で一番最後の部分で、だそうならないようにその私の親類のものからラバンのところに使わせて、でそこでその妻を認めとるようにさせてくださいって、それを受けての、一節です。創世記の28章の一節、イサクはヤコブを呼び寄せ彼を祝福し、そして彼に命じていった。カナンの娘たちの中から妻をめとってはならない。さあ立ってパダンアラムのお前の母の父、あ、ベトエル、やっぱり父ですね、の家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻をめとりなさい。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通してあなたが言わんとしておられることをはっきりとまた明確に理解することができるようにどうか助けてください。このあなたの言葉を分かち合う私をあなたが清めて、あなたの霊でどうか強めてください。またこれを聞く一人一人の上にも、どうぞあなたの精霊を注いでくださって、精霊の助けによってここに書いてあることを理解できますように、どうぞ助けてください。どうかあなたに期待しますから、どうぞお助けください。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。イサクはヤコブを呼び寄せ彼を祝福し、そして彼に命じていった。お父さんのイサクはその息子のヤコブを送り出す前に何したんですか。祝福したと書いてありますよ。ここを説明するために長々とこの前置きを話したんですよ。5分ぐらい使って僕だったら絶対にヤコブを祝福したくないです。なぜかというと自分を騙したからです。お兄さんを騙したからです。この流れ分かりますね。自分を騙したその自分のヤコブ、イサクはヤコブではなくてエソを愛してたんですよね。肉が好きだったからかわいそうにエソが持ってくる、その仕留めてくる獲物の肉が好きだったからって書いてありますもんね。だからそのエソが好きだったんですよ。で彼に祝福を与えたかったんですよ。でも横取りされたんですよ。自分を騙して、自分がその体が弱ってて目が見えないっていうことをその逆手に取って騙したんですよ。 でもイサクはヤコブを呼び寄せて、お前なんか知らないからあっち行けって言わなかったんですよ。祝福して送り出したんですよ。不本意でも一度祝福したら後戻りしなかったんですよ。ねちねちねちねち、あの時なお前なんか祝福しなければよかった、お前じゃなくて兄貴だったらよかったのにとか、もしかしたらリベカからヤコブこそが神の選んだ子供だっていうふうに聞いたかもしれないですよ。でもそれにしても自分のその心情としては許せないっていう、そういう思いがないっていう人はいないと思いますよ。私たちイサクのことを学んでますけど、イサクだってそのここに出てくるからといってその正し完璧に正しい人じゃないですよね。アブラハムもそうですけど、イサクもそうですけど、ヤコブもそうですよ。完璧な人なんかいないですよ、彼らを含めて。だから私と同じように、もしかしたら皆さんと同じように面白くないなって思いがあったはずですよ、同じ人間なら。でも彼は一度祝福したらもう後戻りしなかったんですよ。神に従ってもう許すって決めたら許すってことを僕らもする必要ありますよ。で、自分に暗示をかけてこの人を許すんだ、神が許せって言うんだから許さないといけない、許さないといけない、許さないといけない、よし許すぞこの野郎ってなるんですよ。自分を愛せない人をその愛するっていうのはいかに不可能かっていうのはやってみないとわからないです。でも許すって決める必要はあるんですよ、私たちのその心の中で。愛するって愛するぞっていうふうに決める必要はあるんですよ。許すっていうことを決めるってことは、許せるように助けてくださいって求めるっていうことも含まれるんですよ。じゃないと無理ですもん。許すぞって言うんだったら、その祈るってことも同時並行でやっていく必要がありますよ。必要が出てくるはずですから、自分の弱さがそこに現れるはずですから。イサクのようになりたいですよ、私は。騙されたにもかかわらず、もう一度祝福したんだから、もうこの人を祝福しようって、この息子を祝福しようって、祝福をその貫き通すんですよ。同じように許そうとか愛そうとか、そうやって決めたんだったら、もう神の助けを求めながら、神に従って許すって決めたら許すってところに立ち続けたいですよ。祝福の内容です。3節、全能の神がお前を祝福し、多くの子供を与え、お前を増えさせてくださるように、そしてお前が多くの民の集いとなるように。神はアブラハムの祝福をお前と、お前と共にいるお前の子孫とに授け、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。こうしてイサクはヤコブを送り出した。彼はパダンアラムへ行って、ヤコブとエソーの母リベカの兄アラム人ベトエルの子ラバンのところに行った。イサクは一度ヤコブに対して祝福を与えています。そのベッドでヤコブがイサクの格好をして、イサクの、あ、ごめんなさい、ヤコブがエソーの格好をして、エソーの服を着て、でその行った時に祝福を与えてます。前のその章で27章の、27節から28、29と。でもこの28章の3節4節に書いてあることっていうのは基本入ってないんですよ。ここで言ってないんですよ、こういうこと。面白いですね。エソーはイサクのところに行って、ヤコブの後に、私を祝福してくださいって、祝福は何も一つ残ってないんですかって、38節で言ってます。27章の38節、エソーは父に言った、お父さん、祝福は一つしかないのですか、お父さん、私をもう祝福してください。エソーは声を上げて泣いたです。もう全部あげたって。でも28章で言ってる祝福っていうのを祝福してもよかったのにって思ってしまうんですけど、でもそういう祝福っていうのはその自分から与えるっていうよりも神が与えてくださるものなので、 やっぱり神が選んだですね、ヤコブを。それも恵みによってですけど、ヤコブが正しかったわけじゃないですよ。祝福の内容は3節に書いてある通りです。3節4節ごめんなさい。多くの子孫が与えられるように、アブラハムの祝福がヤコブとその子孫に与えられるように、アブラハムに与えられた地を相続するように、そうやってイサクはヤコブを祝福して送り出しました。で、残されたエソーはいろいろと気づき始めるんですよ。6節からお読みします。エソーはイサクがヤコブを祝福し、彼をパダン・アラムに送り出して、そこから妻をめとるように彼を祝福して、彼に命じ、カナンの娘たちから妻をめとってはならないと言ったこと、またヤコブが父と母の言うことを聞きことに聞き従ってパダン・アラムへ行ったことに気づいた。エソーはまたカナンの娘たちが父イサクの気に入らないのに気づいた。まずヤコブについていろんなことをその気づき始めたんですね。気づいたんですね。あれ、ヤコブがいないって。それでいろんなその状況を聞いて、多分その自分のしもべから。でイサクが、自分のお父さんのイサクがヤコブを祝福してパダン・アラムに彼を送り出したっていうことを知ったんですよ。そこで妻をめとるように命じられたって。でカナンの娘たちから妻をめとってはならないというふうに言われ、ヤコブは父と母に聞き従って旅立ったってことに気がついたんですね。だからカナン人のその娘たちから妻をめとってはならないというふうに言ったってことは、次の自分の妻たちっていうのは、そのカナンの地に住んでるヘテ人の中からその二人妻をめとったんですもんね。でお父さんにとってもお母さんにとっても悩みの種になったって書いてあるので、おそらくそういう電波というか、それをそのあなんだカナンの娘から取ってはいけないっていうとなると、じゃあ自分のその奥さんたちに対してもそのいい思いを持ってないのかっていろいろと気づき始めたんですよ。でそういう情報があると、その自分の親と自分の奥さんたちとのその関係を見てると、なんかけんけんがくがくしてるなみたいな、そういうのを見て取れるようになるんですよ。自分の妻たちが父イサクの気に入らないのに気がついたんですね。9節、それで気がついたのでです。それでエソーはイシュマエルのところに行き、今ある妻たちのほかにアブラハムの子イシュマエルの娘でネバヨテの妹マハラテを妻としてめとった。新しい妻をめとったんですよ。3人目、イシュマエルの娘でネバヨテ、これはイシュマエルの長男ですね。創世記の25章の13節に書いてありますけど、ネバヨテさん、長男の妹のマハラテ、彼女をめとったんですよ。でここでなんでっていう疑問が出てくるんですよ。それでと書いてあるので、カナンの娘たちが父イサクの気に入らないのに気がついた、気づいた、それで娘たちをそのお父さんが気に入らない、それでだからめとったんですね。おそらく当てつけではないと思います。もっと悪くなってやれって、おそらくむしろお父さんのイサクに気に入られたいっていうのが大きいと思います。なんとかして自分をもっと気に入ってほしいんですよ、エソーは。ちょっとかわいそうですね。で自分でいろんなことを考えて、もしじゃあその外国人のそのカナンに住んでるヘテ人がダメであれば、イシュマエルって誰の子供でしたっけ？アブラハムとそのサラの女奴隷、エジプト人の女奴隷のハガルとの間の子供でしたね。だからお父さんの親類、そのヤコブは、自分の弟はそのお母さんの親類からあの妻を取りなさいっていうふうに送り出されたんであれば、じゃあ自分はお父さんのその親類兄弟のイシュマエルの娘をめとろうってなったんでしょうね。全てのその動機はお父さんに気に入られたいからですよ。 父の親類をめとったのであればきっと喜ばれると思ったんですよ。彼はでもイサクはイシュマエルと仲いいんでしたっけ。仲悪いんですよ。お互い反目し合ってるんですよ。お父さん の, そのアブラハム の, そのが亡くなった時に葬るっていう時ぐらいしか会ってないんですよ。ちっちゃい時はいじめられたし、イシュマエルからイサクは。自分というかエソーの知恵っていうのはこんなもんですよ。転じて私たちの知恵っていうのはこんなもんですよ。何とかして人に気に入られたいっていうふうに思ったとしても逆効果だったりするんですよ。お父さんに気に入られたいって、気に入られたいって。私たちの父である神に気に入られたいですか。もしその答えがはいであれば、自分の知恵に頼らない方がいいですよ。きっとこうしたら神は喜んでくださる。きっとこうすればこれをやることが神の、その神を喜ばせる私の天の父であるお父さんを、神を喜ばすことになるんだとかって言って、自分でどんどんどんどん考えて、どんどんどんどんそのプログラムを考えたりプロジェクトを考えたりして、よしこれをやろう、あれをやろう、こうしようこうしようっていうふうに自分で突っ走らない方がいいですよ。エソーのようにならないように。神は神ご自身の考えがあるんですよ。前もやりましたけども、神ご自身、神のそのご計画を前進させるために私たちはあえて呼ばれているのであって、どうしても必要ではないんですよ、残念ながら。でもエステルのようにイスラエル民族を守るっていうのは神が必ずされることですよ。イスラエルを滅ぼすということはしませんので、神が選びになった民だから。どんなんでもエステルはそのイスラエルの民を守れるという立場にいました。王様のところに嘆願しに行って、自分の命を懸けて、どうかやめてくださいって。でもおじさんは言いますね。おじさんの名前何でしたっけ。モルデカイ、ありがとうございます。モルデカイが言うんですよ。あなたがこの王宮に召されているのはこの時の時かもしれない、この時のためかもしれないよって。でもしあなたが自分の命乞いをして命が惜しいと言ってその王様の前に立たなかったとしても、イスラエルの救いは他のところから出てくるって。ただしあなたもあなたのその父の家も滅びを免れないっていうことは覚えておいてねって。で神がおやりになりたいことがあったら、そこに私たちがいないと神の計画が絶対に進まないってことはそれこそ絶対ないんですよ。私たちが誰かに福音を述べ伝えなければこの人が救われないっていう、もし神がこの人を救おうっていうふうに決めてるのであれば、私たちが動かなくても他のところから人を神は使わせて、その人に福音を聞かせて、その人が救われるようにされますよ。であるにもかかわらず、あえてお父さんである、主人である、またお父さんである神のその喜びをしもべも共に喜んでほしいので嬉しいっていう。だから私たちをあえて神のそのご計画の中に入れて、私たちがその応答して、その神のご計画の中で動いて、そして神は素晴らしい、神がその人を救われた、こんなのはもう神業だ、すごいなっていうのを味わってほしいんですよ。そのために私たちは置かれてるんですよ。行きなさいっていうのもそうですよ。実を結びなさいっていうのもそうですよ。だから父にお父さんに神天の気に入られたいっていうのは、その自分の知恵でいろいろと考えない方がいいですよ。戻ってくると話を、神が親になりたいことってはあるので、それを聞いた方がいいですよ。まず私はここにいますって、どうしたらいいですかって、あなたが使いたいように使ってくださいって。私は神はイエス・キリストをご自分の御子さえも惜しまずに与えるほどに私たちをご自分のものにしたいんですよ。 私たちとその愛するという関係の中に私たちを引き入れたいんですよ。神の関係の中に。そんな神を喜ばしたいですよ。そんな神を愛したいですよ。じゃあ神を愛するっていうのは教会に来ることでしょうか。神を愛するっていうのは奉仕すること、献金をすること。神を愛するとは神の命令を守ることです。第一ヨハネの5章の3節、第一ヨハネの4章の23節、神の命令とは私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。24節の前半は、神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。この愛するっていう関係、うちにおられるっていうお互いの関係、神との関係にそのいるっていうのは神の命令を守るから入れるんですよ。神の命令とは何かっていうと、イエス・キリストの御名を信じ互いに愛し合うということですよ。だから教会に出てくるとか、その一緒に集まるとか、奉仕をするとか、神にその与えられたものの一部をお捧げするとか、その献金するとか、それが、はい、ついてくるんですよ。動機は神が愛してくださったからですよ。だから神を愛したいっていう。神が私たちの関係を、神に私たちの関係を喜んでほしいんであれば、神を愛することですよ。何度も繰り返しになりますけど、神を愛するとは神の命令を守ることです。神の命令とは私たちが御子イエス・キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。丸です。漱石に戻ります。実節、ヤコブはベールシェバを立ってカランへと旅立った。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。決して楽な旅じゃないですね。 石の枕とか嫌ですね。前おじいちゃんのお家に、木の枕があって一回使ってみたんですけど、そんなんじゃ寝れないと思いましたよ。石はもっと硬いですね多分。まあ、いい形の石があったのかわからないですけど、でなんか緑豊かなその情景を進んでいくんじゃないんですよ。イスラエルって行ったことのある方はご存知だと思いますけど、3年後に行きますので行きましょう。お金貯めて500円貯金でぜひ。荒野の旅なんですよ。もちろんその地理的にもそうですよ。でも自分の心も荒野ですよ。ウキウキルンルンじゃないですよ。おお、奥さんに会えるのかとか、結婚しに行くぞみたいな、そんな話じゃないんですよ。お兄さんから逃げてるんですよ。お父さんを騙したんですよ。そして命からがらようやく出てきてるんですよ。彼はこの後戻ってきますけど、イスラエルに。お母さんも亡くなってますよ、その時には。もう根性の別れですよ、これが。で、自分を何が待ち受けてるんだろうというその不安はあるはずですよ。罪悪感もあったはずですよ。荒野の旅なんですよ。世界の車窓からとは全然違うんですよ。あれだといいですよ。トロッとっとって言いながら、なんかいいその景色を見て、それでおーおーっていう、今日はなんとかに来ましたみたいな、最高じゃないですか。そんなの、そんなんじゃないんですよ。そういう旅の途中で一夜を明かすことにしたんですね。石を枕にして。12節、そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向かって建てられている。その頂は天に届き、見よ、 神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へ広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。夢を見たんですよ。はしごが出てきたんです。その地上から天に向かってウォーンっていうはしごが地上と天をつないでたんですよ。そのはしごを使ってその神の使いたちがその上り下りしてたんですね。聖書を知ってる人は、ああ、なんか聞いたことあるなって思うんですよ。別のところでも出てくるんですよ。聖書を知ってる人はって前置きしてすいません。皆さん知ってますよね、どこに出てくるか。まあ、開けなくていいですけど、ヨハネの福音書ですよ。一章の51節かな。イエスがそのナタナエルに会った時に言うんですよ。誠に誠にあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。そのはしごっていうのはその天と地、神がおられるところとその地上をつなぐその役割なんですよ。そして天で神がその願っておられることを地上でそれがその実現するように神のその使いたちが上り下りしながら、そうやって神から使わされて戻ってって、神から使わされて戻ってってって。これ、下り上りって書いてないんですけど、英語でもそうなんですよ。日本語だから、上り下りって言いやすいっていうわけではなくて、その、上り下りっていうのはありがたいんですよ。なんでかっていうと、もうすでに、その、神の使いたちが地にいて、そこから上って下ってるってことになるので、わかりますね。だから、下ってきて上ってきてって、その、だから、この夢を見る前からもう神の使いたちが使わされていて登って降りて登って降りてってしてるんですよ。イエス様はナタナエルにこのことを話された時にもちろんこの創世記の話を知ってますよ。もちろんだってここにいたはずですから。イサクに出てごめんなさい、ヤコブに出てきたのはキリストご自身のはずなので。イエスが天と父なる神と地に住んでいる私たちの仲介者となってくださるんですよ。キリストが私たちと神との間を取り持つそのはしごの役ですよ。イエス様が完全で正しい神と不完全で罪人である私のパイプですよ、はしごですよ。イエス・キリスト以外にその完璧な神で正しい、全く正しい方と関係を持つことなんかできないですよ、キリストのゆえに。だから祈るときにキリストの皆によって、イエス様の皆によって祈るんですよね。誰の皆によっても祈れないですよ。マリア様の名前によっても祈れないですよ。主が彼の傍らに立っておられたんですよ。別の役だとはしごの上に立っておられたって書いてありますね。そしてその主はヤーウェ、アブラハムの神、イサクの神、主。彼はヤコブを祝福します。イサクからも同じような祝福を受けますけど、同じようにその追認というかコンファーメーションですね、として 神はヤコブを祝福します。あなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、東西南北に広がると。地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。ヤコブを祝福したんですよ。それだけじゃなくて、神は ヤコブに約束をします。私はあなたと共にいるって。まずありがたいですね。不安で怖いなって恐れててどうしようって思ってる、そのようなその旅の真ん中で、神が私はあなたと共にいるって言ってくださるんですよ。約束してくださるんですよ。あなたがどこへ行っても私はあなたを守るって。そしてあなたをこの地に連れ戻すって。あなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないんですよ。決してって言ったら決してなんですよ。16節、ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。ヤコブは主がそこに共におられることを知らなかったんですよ。だって荒野の旅でしたよね。ワクワクルンルンの旅じゃないんですよ。自分の意思で出かけた旅、始めた旅でもないんですよ。むしろその外的要因というか、自分が殺されそうになったから、自分がもうそこにいれないから、自分のお父さんのとお母さんのお家に、自分の兄弟とお兄さんのエソーと一緒にいれないから、だから旅に出たんですよ。この荒野の旅に出たんですよ。だからそんなところに希望とか見出せなかったんですよ、彼は。ましてや神がそこにおられるなんて思えなかったんですよ。でも神はヤコブに夢で現れてくださって、そして約束を与えたんですよ。私はあなたと共にいるって。その旅がたとえ強いられた旅であったとしても、その旅がたとえ自分がまいた種を刈り取る旅だったとしても、主は共におられるんですよ。私たちの荒野の旅も同じですよ。神は私たちと共にいてくださるんですよ。その旅が強いられたものだったとしても、自分がやりたくないと思ってて、他の人からそのなんか やらないといけないみたいになっちゃって、でそれでもうこれどうしようっていうふうに思ってて、お助けてくださいっていうような時でも、自分がまいた種を刈り取る時でもですよ。自分が悪いことして当然の報いとしてその苦しみっていうのを取ることってありますよ。自分が悪いことしたら それに報いが必要ですからね。なんかお金盗んだら刑務所入れられますよ。でもそのどんな中でも、どんな荒野の中でも、神は私たちと共にいてくださるんですよ。なぜでしょう。私たちが神にとって有益だからですか。私たちが神を愛するからですか。私たちが神に従っているからですか。そもそも自分が蒔いた種を刈り取っているのであれば、神に不従順だったってことですもんね。神から受けるその種、御言葉の種をまくんであれば、それは良い種なので実は良いものですよ。詩編でも読みましたね。理由は簡単ですよ。恵みですよ。神が恵み深いからですよ。相手がどうであれ、私がどうであれ、関係ないんですよ。私がどんな罪を犯してたとしても、どんだけ神を呪ったとしても、神のもとに行ってごめんなさいって、助けてくださいっていう時に、 神はその恵みのゆえに、恵み深さのゆえに、そのご自分のそのご性質のゆえに、恵み深いっていう、憐れみ深い、慈しみ深いっていうご性質のゆえに許してくださいますよ。そして私たちと共におられて、しかもその恵みがイエス・キリストという形になって現れたんですから、私たちのその荒野の中で神の恵みを見失ったら十字架を見てくださいよ。ネックレスとかなんかイヤリングとかやってるんだったらピアスとか T シャツとかそれを使ってくださいよ。リマインダーにそれを思い出すその方法として、あ、そうだって十字架を見るんですよ。こんな私のためにイエス・キリストが苦しんで十字架にかかって死んでくださったって思い出せばいいんですよ。その恵み以外ないなって、こんなにしてくださったんだったらこの神は私のことをさらに恵んでくださらないはずがない。ローマの8章の31節かな。神は一人子さえも惜しまずに応対になったのですから、それに加えて全てのものを恵んでくださらないはずがありましょうかって書いてありますよ。その恵みの上に良くしてくださるんですよ、神は。18節、翌朝早くヤコブは自分が枕した石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。夢を通してヤコブは知りました。この場所に神がおられるんだって、この荒野の旅にまた自分と共に神はいてくださるんだって。それで記念碑を建てたんですね、石の柱を。これを覚えておこうって。で、場所の名称を変えたんですよ。ルズからベテルに。ベテルっていうのは神の家ですね。ルズっていうのは脇を向くとか顔を背けるとかそういう意味です。だから神に対して神を見てないんですよ。そういう意味ですよ、ルズっていうのは。そこから神に出会って、その神の家となったんですよ、その場所が。あ、ここに神がおられるのかって。神を見てなかったんだけども、神を見たんだって。だから神の家っていう名前をつけたんですよ。私たちも神が見えてなかったとしても、神が見られるようになるといいですよね。その荒野の旅のそのど真ん中で、苦しいよって言ってる真ん中で、その恵みを注いでくださる神を見出せますように。そして自分の心がルズだったとしても、そこからベテル、あ、神がおられるのか私と共にって、そうなるといいです。それからヤコブは20節、誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路で私を守ってくださり、私に食べるパンと着る着物を賜り、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、私が石の柱として立てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの10分の1を私は必ずあなたに捧げます。ヤコブはここで誓願を立てるんですよ。誓うんですよ。でもその前に20節に書いてあるように、こうしてくださるのでこの誓願を立てますっていう、その考えですよね。論点というか、神が私と共におられる、私が行くこの旅路で私を守ってくださる、私に食べるパンと着物を賜る、私が無事に父の家に帰ることができる、主が私の神となってくださる、そのことを信じたんですよ、信仰で。まだ一つもそうなってないんですよ。でも信じたんですよ。そうなるんだって。だから私は神に対して必ず神が賜る、すべて神が賜るものの10分の1を私は必ず神にお返ししようって、捧げようって決めたんですよ。信仰のゆえにです。神がおられるからって。 こんなに神が良くしてくださるという約束を賜って私にくださって、こんなに神が私に良くしてくださったのでっていう信仰のゆえに、この神に捧げますっていうのが成り立っているということを何度も言っておきます。10分の1の献金っていう話をよく聞くはずです。教会に行くと、この教会では献金してくださいとか一言も言うつもりないです。神に対してその自分から喜んでその捧げるものが献金だと思っているので、だからカゴとかなんかそういうの回さないです。これからも僕がここで牧師をさせていただける限りそうならないと思います。後ろにあのアガペボックスをトンカチトントントンで作ったので、思いのある人はどうぞっていうシステムです。その上で言いますけど、ここに書いてあるようにその10分の1の献金っていうことに関しては聖書にいっぱい出てくるので少しだけ説明します。一つはっきりしておきたいのは、義務じゃないってことです。私たちが救われたから、私たちがその、洗礼を受けたから、洗礼を受けた人は必ず10分の1をしましょうっていうわけじゃないんですよ。義務じゃないです、言っときます。だからつまり義務じゃないっていうのは、入れる入れないによってその人が救われる救われないっていう話じゃないって話です。じゃあ何かっていうと、神が私にくださったその恵みに対する応答なんですよ。ありがたいって、こんなによくしてもらったんだったら私の持ってるものからその10分の1ですけど、本当は10分の10全部返しましょうよって話なんですけど、でもその中の9割を私が置いててもいい、10分の1、その1割ですけども、それをあなたにお返ししますっていう、そういう話です。で、神を愛するからこそ、神が良くしてくださったっていうか分かったからこそ、それを喜んで捧げることができるんですよ。その土台がなしにすると、おお、献金かとかっていうふうになってしまうんですよ。であれば、やらない方がいいですよ。でも、ああ本当に神にこんなによくしてもらった、つまり神に愛してもらった、神の愛っていうのはどこに示されるかっていうと十字架だって書いてありますよね。第一ヨハネの4章に、これほどまでに神が私のことを愛してくださったのか、私の罪を許してくださったのかっていうのが分かるからこそ、そうだ、私に与えてくださったものの一部を神にお返ししようっていうふうになるはずです。神を愛するからこそです。神は私たちの心を喜ばれるんですよ。これは開けなくていいですけど、ハガイの2章の8節には、銀は私のもの、金も私のものって書いてあります。僕が一生分その稼ぐお金を持ってしても神は満足されないですよ、そんな。というか、神がおやりになりたいことをその賄うなんかできないですよ。私たちがその 10分の10全部捧げたとしても足りないですよ、神が持っているものに対して。だからそのお金が欲しいっていうわけじゃないんですよ。神は私たちが喜んで神を愛しますっていう、その喜んで神を愛したいよっていう応答する私たちの心を喜んでくださるんですよ。その形として10分の1っていうその献金がありますよっていう話です。マラキの3章の実節、これも開けなくていいです。マラキの3章の実節、神に喜んで応答するものは神は祝福してくださるんですよ。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう。聖書に一つだけ書いてあるんですよ、神を試していいっていうのは。ここだけですよ。あなたの神主を試してはならないと書いてあるんですけど、試してみなよっていうふうに書かれてあるのはここだけです。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよう。全ては動機が大切なんですよ。神を愛するからこそなんですよ。神に応答するから、神がこんなによくしてくれたから私もその神に応答したい、神を喜ばしたい、神がその喜ぶ方法をとって私はその神に応答したい、その一つの方法というか、一つのそのチャンネルというか、その一つの点として10 10分の1があるんですよ。でもと同時に、もし本当に神に喜んでこの10分の1を持っていくのであれば、神はその私たちをあふれるばかりに、天の窓を開いてあふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐって、それを試してみなさいって。神を愛するのは神に愛されたからですよ。で、祝福されたいから神を愛そうっていうのは逆です。そんなことできないです。お賽銭と変わらないです、そんなの。祝福のチャンピオンは、一番の祝福は、何度も何度も言ってますから覚えましたかね、神との関係が与えられることですよ。ガラテの3章に書いてありました。信仰によって義と認められるって、それがアブラハムに与えた祝福だって、それが一番の祝福なんですよ。神との関係が与えられるってことは、神にこの10分の1、10年間もやってるのに経済的な祝福が一個もないなんてって言わないでくださいよ。そうやって本当に神に対して従順に、ありがとうって神に対してそうやって捧げてるのであれば、神はあなたとの関係、あなた、神とあなたとの関係、私との関係をものすごく祝福してくださってるはずですよ。それが経済的なものに反映されなかったとしても、それが物質的なものじゃなかったにしても、一番の祝福は、たくさんの祝福を与えてくださる神との関係ですから、それが深くなってるはずですよ。そうやって神に対して、神に対して捧げようとか、神を喜ばそうとしているのであれば。でも全ての動機は、神を愛したい、神に喜んでいただきたい、神に受け入れられたい、だから愛するんですよ。詳しくは読まないですけど、もし時間のある方は後で読んでみてください。イザヤの一章に、神がもうあなた方が持ってくるようなその捧げ物なんかいらないって、香の煙もいらないって、香の煙、祈りの話ですけど、もうそれは私は嫌いだって。新月の祭りとか安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられないって。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎むって、それは私の重荷となり、私は大野に疲れ果てたって言ってるんですよ。あなた方に手を差し伸べて祈っても、あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。なぜかというと、あなた方の手は血まみれだって、罪を犯してるからだって。でそんなその形だけの献金だとか、形だけの集会の出席だとか、そういうのはもういらないって。その後続くんですよ。さあ来たれ論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、火っていうのはクリムゾンですよ。赤をもう一度二度染めした赤のことを火のようにとか、その紅っていう意味なんですって。クリムゾンというのは英語で使われてますけど、あなた方の罪が火のように赤くても、たとえ雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる、もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。回復を与えようとしてるんですよ、神は。でもそんなもんなしに、神に対して神がこんなによくしてくれたから私はあなたを愛します、あなたがこんなに恵みを注いでくださったからありがとうございます、だからあなたに従ってこれを持ってきましたっていう、そういうのがない捧げ物であったり祈りであったり会合の召集であったりするのであれば、神は別にそれを喜ばないんですよ。たとえ会出席したとしても、生涯礼拝に、もしそこに心がないのであれば、神は何の喜びもそこに見出さないんですよ。たとえ一回も教会に行けなくてこの世を去ったとしても、イエス様の隣で十字架にかけられたあの強盗のように、心を開いて、あなたは本当にキリストですって、あなたが天に帰ってその神の座に就かれるときに、恵みの座に就かれるときに、私をどうか思い出してくださいって、そう信じたんですよ。彼は一度もおそらく教会に行ったことないし、バプテスマも受けたりないですよ彼は。でも私は今日、あなたは私と共にパラダイスにいるって言われたんですよ。心の話です。愛するがこそ神を、私たちの祈りがあったり、私たちの献金があったり、私たちが集まってそして互いに愛し合うっていうことがあるんですよ。愛するがこそ 神を愛するがこそ許すぞって決めた人を許すっていうことを追求し続けるんですよ。助けてくださいって神に求めながら、神を愛するがこそ神の命令を守るんですよ。神に祝福されたいから守るとかじゃないんですよ。神を愛したいからですよ。その神を愛したいっていう動機はどこから来るかっていうと、神に愛されたってところですよ。神に愛されたっていうのは何かっていうと、私、神、ここに愛があるのです。どこにあるかっていうと、私たちが神を愛する前に神が私たちを愛して、そしてイエス・キリスト御子であられる方をなだめの供え物として御子を使わせてくださった、ここに愛があるのです。キリストを愛するがこそ従うことがあって、神を愛するがこそ神に捧げたいっていう、その献金なり時間なり自分の思いなり労力なり、それが全部あるはずなんですよ。神を愛するがこそ。祈ります。天の神の父さん、どうか私たちの上に一人一人に注がれているあなたの恵みをもっともっと教えてください。あなたの恵みを本当に理解することができますように、どうか助けてください。お願いします。そしてこんなにあなたによくされたのだから、これほどまでに神が愛してくださったのだから、 私もまたあなたを愛そう、あなたの命令に従おう、互いに愛し合おう、許そう、親切にしよう、そうなっていきますように。私たちがこの互いに集まるときも、あなたの前に祈るときも、共に祈るときも、また一人で祈るときも、共に聖書を読んで学ぶときも、また一人で聖書を読むときも、主よ、どうぞあなたを愛するがこそその行動がありますように。もっともっとあなたに愛されたことを教えてください。主よ、お願いします。あなたの十字架をさらに私たちに示してくださって、ああこんなに愛されたのかっていう、そのこんなにがもっともっと広がっていきますように。主よ、どうぞ助けてください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。